どうも、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。2021年7月31日おまけ配信です。ドーン。いやね、どうですか最近。僕はね、これ最近僕のちょっとした愚痴、ポッドキャストみたいになってますけど、本当にね、しんどい日が多くてね。大変だな、っつって。仕事し続けて、生き続けるの、大変だな、なんて思って、いながらも、まあまあまあ、なんとかね、ギリギリ頑張って、生き抜いているわけですけども、まあ、ツイッターとかでもね、ちょろちょろ言ってますけど、やっぱり、本当に十分たっぷりぐっすり寝ると、頭も、整う。ね。なんか、整理整頓。頭の中が整理整頓されたり、そして、体も回復されるし、たっぷりじっくり、十分にぐっすり寝ることは大切だよなーって思います。ただね、そんな当たり前のことを、実感しつつ、ツイッターとかでつぶやきつつ、いるわけですけども、休みの日、そのたっぷり眠れる休みの日っていうのが、なかなかなくてね。本当に、シンプルな話、ロールプレイングゲーム、RPG とかと、まあ、一緒だけども、この現実にはさ、回復呪文とか魔法とかないわけじゃない？だから、ね、回復するためには、薬？なんか様々な草を使って、体力、HP を回復したり、または、宿屋なり、テント、コテージなりで、しっかり休むことが大切なわけじゃない？現在は。リアルな現実はね。ただその、休みの日がね、ないとさ。日々モンスターと戦って、なんとか、まあ、本当に負けて死んじゃうからね。なんとか本当に負けることなく、幾度もバトルを、なんとか生き抜いているわけだけども、HP はダメージをね受けたりして減るわけじゃない。でも宿やテントコテージまたは草とかで回復ができないってことは日々まあちょっと寝るからねそのちょっとは回復するでしょう。だけど全回復することはなくじりじりと HP を減らし、日々生き抜いていると、最終的に、グリーン、イエロー、レッドになるよね。危ないよね。休むってことはね、本当に大切だと思ってる。だから、会社では、このタイミングで休むんですか感をひしひしと感じていますけども、休むことは大切と思って、もう休みながらね、なんとか、かんとか、まあ、頑張っているっちゃ、頑張っていますよ。皆さんもね、いろんなことあって、大変な、疲れたっていう日々も、なかなか全回復できないながら、生き抜いているとは思いますけども、そうして、生きてきた、粕谷浩二、もう、気づけば、レベル38になりますね。わあ、レベル38になる日が、もうすぐです。いやー、実感がないね。でもなんかね、毎年、ここ何年かは結構、僕と僕の周りでは、恒例になってきてるんですけど、 Amazon 欲しいものリストを公開して、で、笠谷浩二にプレゼントを送ってみるっていう遊びをしたい方がいらっしゃいましたら、ぜひこちら Amazon 欲しいものリストからポチッとしてくださると、笠谷浩二のもとにプレゼントが届きますんで、どうぞご活用くださいっていうことで公開したりしてるわけ。でね、これまでも何人か何回か、プレゼントをお送りくださったどんぶりちゃんファンの方いらっしゃいましてね。で、いや本当ありがとうって思いながら、これからもそんなあなたがいてくれたら僕はもう少し頑張れる。そう、本当に、なんて言うんだろう。それが回復魔法の一つになるぐらい、と感じて、いたので、僕とファンの方のつながり、そして僕への気持ちを受け取れる、今のところ、数少ない、方法、魔法の言葉。うん、あなんか、全体的にさっきふと飛び出した RPG のシチュエーションを活かしていこうと頑張った結果、自分の中で混乱して何にもうまく言えないというね、ドツボにハマりながら、ん?お送りしております、このポッドキャストです。どうぞよろしくお願いします。それで、その Amazon 欲しいものリストを公開してますんで、ぜひね、笠谷浩二にプレゼントを送ってみて、笠谷が、わーい、ありがとうって言ってる声とかね、まあ、あと写真、最近ツイッターとかでも出してますから、とかで、その姿を見聞きして、笠谷が喜んでくれたなら、よかったよかったって思ってくださる方が、いてくださったら、お送りいただけるとありがたいと思います。と、いう話をしようと思っていた矢先、早速ね、誕生日を目前にした最近、一件届きました。プレゼント。ありがとう。ありがとうよ、本当に。僕プレゼント、その Amazon 欲しいものリストのプレゼントを送ってみてね企画を、笠谷浩二の公式ブログ、笠谷 .net の方で、まあ割と書いて、で、そこにも、なんか、うだうだとね、もっちゃもっちゃ、こう、打足みたいな文章を書かせていただいたんですけど、なんかちょっとね、最近は、特にここ1年を踏まえての今年は、まあ、会社員としてね、固定給をもらい、まあ、多くはないんですけども、固定給を、休みも多くはないんですけども、固定給を、まあ、本当に休みも、給与もね、不足、まあ、ね、固定給をいただいて、お送りしてない、生き延びているので、なんか、必要なものとか、あと、その時にね、欲しいなって思ったことは、まあまあ、ちょいちょい買い物をして、暮らしているわけですよ。なので、なんかね、アマゾン欲しいものリスト今年分を作ってみてたら、なんかこう、ね、普通の消耗品とか、あとなんか、その、ファンの方に送ってもらうには忍びねえな、これだったら自分で買ったらって思うものとか、なんかね、ちょっと遊び心が足りないリストになっちゃって、でね、どうしたものかなって思って、そのブログにも、なんか、思いつき次第、プレゼントを追加、その Amazon 欲しいものリストに追加してはいってみるので、なんかもうちょっと考え、もうちょっとだけお時間ください、みたいな感じで書いてはいたんだけど、その中から、なんと、これは、まあ、名前を呼び上げるよとは、どこにも書いてないので、名前はちょっと、差し控えますけども、イニシャルで AM さんからね、お誕生日おめでとうございます。新居に飾ってもらえたら嬉しいです。毎日暑いですが、こまめな水分補給を忘れずに、ということで、壁掛けの電波時計、いただきました。ありがとうございます。今、ね、僕はもう新居に引っ越してきて、で、いろいろこの、自分が住んでて心地いい 幸せを感じるぐらいの部屋にしたいなって思っていろいろと試行錯誤してるわけですけども、コンクリート打ちっぱなしのね、この新居に僕が入った時から謎のネジが壁から生えてる、あ、いや、壁にねじ込まれてるのがありまして、なんかコンクリート打ちっぱなしなのよ、僕の部屋。だから、まあ、実際その、普通のね、なんていうの、こう、画鋲とか、そういうのは、コンクリートですから、刺さらないのね。だから、なかなかその、壁に何かしら施そうとしても難しい、そういう構造の部屋に住んでいるわけだけども、僕が入居した時から、一本、壁に、ネジがあったのよね。まあ、あってもいいかと思って、あってもいいかな。な、まあ、ね、これまでの住人の誰かがね、何かしらの目的のためにネジ込んだんだと思いますけど、まあ、真相は確認しないまま、あるなって思って、そのまま放っておいたんですよ。で、でも、ネジがあるならどうにかしたいなと思って、で、もともと持ってた適当な壁掛け時計にもなる時計を、なんとなくそこに引っ掛けてね。で、ネジを有効活用してたわけ。だけど、今回、その、Amazon 欲しいものリストを作ろうって思った時に、ああ、あのネジがなーって思い出したわけよ。で、なんか壁掛け時計あったら、ちょっとこの、まあ、コンクリート打ちっぱなしの壁っていうのも、それはそれで僕大好きなんだけど、無機質なコンクリート打ちっぱなしの壁、そう、無機質のコンクリート打ちっぱなしの壁に、何かちょっとこう、ワンポイントね、つけられるかなと思って、壁掛け時計いいなーって思って、リストインしていた、その、中の一つをお送りいただいたんですよ。でね、まあ、これはもう近々すぐに写真あげると思いますけど、いいよ。いいと思う。これはね、なんて言うんだろう。まあ、普通、その、お住まいのね、ご自宅、壁掛け時計が好きな人、嫌な人、まあ、割といると思いますけど、僕は結構時計っていうのは、まあ、無意識的にもチラチラと見るタイプなんで、壁掛け時計あるといいなと思ってたんですよ。なのでね、すごく喜んでおります。で、またね、絶妙にコンクリート、鉄痕のマンションで、で、しかもこうなんか、大きな窓とかも特にない、まあ、小さい窓はあるんだけど、まあ、大きいと小さいは人それぞれで想像が違うけど、でもまあ、割とこう密閉されている空間なんで、電波時計の電波入りづらいかもなーともちょっと思ってたんだけど、実際稼働してみたら、電波受信してるみたいで、で、電波時計だから、もう基本的には電池が切れるまでは、時計、時間、狂わずに自動調整して動き続けてくれると。正確な時間を刻み続けてくれるというね、壁掛けの電波時計ですよ。まあこれ、あ、なんかメモとか書いて裏とかに貼っとこうかな。2021年、加瀬浩二レベル38のお祝いに、AM さんからお送りいただいたものだっていうことを書いておこうかな。そしたらね、なんか、この新居で2021年レベル38から時を刻み始め、刻み続けている時計だなって思って、ますます思い入れが生まれてくるかもしれないからね。大切にさせていただきます。ありがとうございます。いやー、 ということでね、なるんですね。レベル38にね。もしかしたらレベル39になるんじゃないかって思ってたけど、でも、一回数えてみたら、レベル38になるんだね。毎年ね、言ってるんだけど、年齢よくわからなくなりませんか、皆さん。これね、こう、誕生日のタイミングとかにもよるのかもしれないけど、僕8月2日でね、誕生日。だから、まあ夏に誕生日を迎えてレベルアップするわけじゃない。で、年末に、年末年始ありまして、で、年が明けると、ああ、今年で何歳になるんだっけなって思い始めるじゃん。だから、まあ今年の1月頃に、あ、今年で38とかになるのか、もう結構リアルにアラフォーのおじさんだけども、僕が思い描いてた理想のなりたいおじさんに近づけているかなとかって考えて、で、1,2,3,4,5,6,7月と過ごしてくるじゃない。で、誕生日を迎えると、いやー38歳でした。じゃあ39歳になります、みたいに。一個ずれちゃうんだよね、なんか。自分がもう年明けぐらいから38になったような気持ちになっちゃってて、誕生日を迎える頃に次のカウントを仕掛けてしまうっていう、そういう癖がね、僕にはありまして。だから今年もね、もう、あれ、39歳になっちゃう、もう40手前だねってずっと思ってたけど、まだ今回、レベル38になるんでした。そんなことがありましてね。いや、行ってみて、ハッとするね。まあ、40っていう数字、知ってたんでね、2、3年前から。まあ、30代半ばから、40というものに近づいているなっていう感覚はあったんだけども、こんなに近くなってみると、あー40かーってぐっとくるね。いや、ほんとね、実際僕自身が年齢にさほどこだわらないから、人の年齢も自分の年齢も、まあまあ、そうだね、ぐらいでしか思わないんだけど、それにしてもね、やっぱ、20代から30代に入った時に、一回やっぱそれでも思うところがあったわけで、それがなんとね、30代から40代になるかもしれないわけだよね。もしかしたらならないのかもと思うけどね。僕にとっては30代がラストなのかもしれないなって思ったりもするけど、でもこのまま行くとどうやら40歳になっていったりするわけじゃない？どうしていこうね。あのね、少なくとも僕は、その、たまにね、会社の、いろいろあれこれを、割とざっくばらんに語り合う、そんな仲間とは、40歳になって今の状況だったらやってらんないな、みたいな話とかをしてるんですけど、いや、ほんとね、じゃあ、実際に40に向かって、今から未来、どうしていこうか、まあ、考えながらね、レベル38突入していきたいと思います。と、そんなことを考えてお送りしている、粕谷浩司ですけれども、今回もこのポッドキャストおまけ配信、平井さんと別のリモート収録でお送りしてまいります。と、決めていたんですが、そのね、今回は、またなんかね、なんかしら違うことをやってみたいなって思うこともあって、いつも、最近はずっと本編で別のリモート収録ということで、お送りしつつ、僕が、平井さんが事前に撮ってくれた音声データを聞くことなくリスナーの皆さんと一緒に聞く所長のコーナー、フリートークっていうのを挟んでいるわけですよ。普段のね、本編では。だけど今回は、もう、なんか違うことをやりたかったから、まるっと りで平井さんのフリートークいただこうと思いました。ええ。いや、あのね、もうだって平井さんもさ、別のリモート収録もそうだし、自分の YouTube チャンネルでも、一人喋りをね、一年以上展開しているわけですから、ああ、フリートークで平井さんまるっとできるんじゃないかなともちょっと思ってね。なので、この後、平井正幸さんのトークを皆さんにお聞きいただきますが、いつもやってる所長コーナーとは違って、今回は完全に平井さんのフリートークオンリーでお送りします。なので、笠谷浩二の声は、今回はここまで。ということになります。いやー、あっという間だね、一人のフリートークってね。以上、ここまでのお相手は、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。この後、平井正幸さんのフリートークです。どうぞ。
それは平井正幸のラジオだと思います。略して、それひまラジオ、出張版。どうも、皆さん。おはこんばんにち、あん。あんこ大好き声優、平井正幸です。この番組は、あんこ大好き声優、平井正幸が、ゆったりまったり、時にはふふっとなるようなトークをお届けする、ラジオ音声配信です。はい、ということでね、今回、ワンサイズポッドキャストのおまけ配信、7月31日配信分なんですけれども、まあ、フリートークということでね、突然、それひまラジオ出張版ということで始めちゃいました。はい、皆様、暑い夏、いかがお過ごしでしょうか。僕はと言いますとね、もう暑くて暑くてたまらないんですけれども、でもまあ、なんとか水分補給しつつ、アイス食べつつ、あんこ食べつつ、過ごしております。熱中症とかね、気をつけてくださいね。まだまだ感染対策はしっかりでね、やっていきましょうっていうことで。はい。さて、オリンピック、東京オリンピック2020始まりましたね。先日、開会式もね、行われまして、僕はというとね、その日、ちょっと、まあ、収録を終えて、夕方ぐらいに帰ってきたんですけど、もう、ちょっと暑さと、疲れとでね、もう、気がついたら、寝落ちしてまして、全く、オリンピックの開会式、見ておりません。はい。まあ、後ほど、ニュースとかでね、ああ、こういうことあったんだ、みたいな、こういう感じだったんだっていうのは見たんですけど、全くもう、泥のように眠ってましたね。夜になって、あ、今日、開会式じゃんって思って起きましたけれども、ぐっすり寝てました。はい。まあ、そんな、ね、寝落ちしてた僕、夢を見てたんですね。何の夢かって言いますと、舞台本番前でセリフ覚えてないっていう、ちょっと舞台人あるあるな夢をね、見ちゃってましたね。で、しかも今回、普段なら、セリフ覚えてないって起きて、あ、なんだ夢か、よかったで終わったりするんですけど、今回、なんともう、最初ね、 舞台本番前、前日だ。でも、セリフ覚えてない。ああ、どうしよう、どうしよう。って、起きて、あ、夢だった。ああ、よかった。でも、ふと気づいたら、あ、舞台本番前、2週間前じゃん？でも、セリフ覚えてないよね。ああ、やばい、どうしよう、どうしよう。わーってなってまた起きたんですよ。夢の中の夢を見ていって起きたと思ったらまた夢の中だったっていう、なんかややこしい構造をしてますけど、夢の中の夢で舞台本番前日の夢を見ていて起きたらまだ夢の中で、その夢で本番2週間前でセリフを覚えてないっていう夢を見てたんですね。で、あーってなってまた起きて、あー夢か、あーよかった。あれ？でも本番1ヶ月前だぞって思って、ああどうしよう、でもまだ全然セリフ覚えてないや、でも1ヶ月あったら覚えられんじゃん、よし台本見ようって思って台本開いたところで目が覚めました。ということは この1ヶ月前で、台本覚えてな、あ、覚えりゃいいやって思ったのも夢だったっていうことですね。ええ。さらにややこしいんですけど、まず、舞台本番前、前日、セリフ覚えてないっていう夢を見ていて、起きた。で、2週間前でセリフ覚えてないっていう夢を見ていた。で、そこからまた目が覚めて、舞台本番1ヶ月前の夢を見ていた。で、目が覚めて、ああ、現実戻ってきた。起きた。ちゃんと起きた。今度は夢じゃないっていう、何も覚えるセリフとか舞台本番は控えてない。っていう現実に戻ってきたっていう、三重構造の夢を見てましたね。はい。もうなんか、もう、どっと疲れが増しましたね。なんか、ぐっすり寝たんですけど、もう、ドッキリかっていうぐらいのね。本当に。いやー。もう無限地獄に近い夢だったんですけど、でも最後の最後、あ、1ヶ月前、あ、覚えられるって気づけたのは良かったですね。まだまだこう覚える、1ヶ月あれば覚えられるって思って安心できたのはまだ良かったですね。だんだんこう、期間が迫ってきてる、スパンがね、伸びてってくれたのが、唯一救いだった夢でしたね。いや、やっぱりね、舞台本番前、セリフ覚えてないっていう夢をね、見るのはね、やっぱり夢だとしても焦りますよね。本当に。でもまあ、ねえ。まあ仕方ないですよね。まあそういう夢を見ちゃったら見ちゃったで。まあ、夢ですから。まあ本当の本ちゃんでね、ちょっとそういうことにならないように、気をつけていきましょうかね。セリフ覚えめっちゃ苦手なんですけど。まあ、なかなかね、このご時世、舞台もなかなか難しい 状況ではあるんですけれども、まあまた機会があれば、板の上に立って、お芝居をやりたいと思っております。はい。で、まあこんな感じで、それは平井雅之のラジオだと思います。略して、それひまラジオ、YouTube にて繰り広げておりまして、はい。まあ、日々気づいたことだったりとか、なんか、あんこ美味しかったよ、みたいな話をしてますんで、ぜひぜひ YouTube 上でね、それひまラジオ、検索して、平井雅之でも出てくるかな動画で。見て、聞いて、見てください。あと、こう、ツイッターやってるっていうこともね、それひまラジオの中では、宣伝してますんで、ツイッターで、またそれも、気づいたこと、気になったこと、あんこのことなど、いろいろ、つぶやいてますんで、ぜひぜひ、ツイッターの方もチェックしてみてください。アットマークそれひまで検索かけてみてくださいね。ということで、今回もお送りしてまいりました、ワンサイズポッドキャストの7月31日おまけ配信分、そして平井雅之、それは平井雅之のラジオだと思います。略してそれひまラジオ出張版ということでお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。まあ夢の話よね。夢なのか現実なのか、夢を見てる時ではわからなくなってる時ありますよね。これ夢？現実なの？みたいな、ちょっとドキドキな感じなんですけれども。でもまあ、いい夢も中にはあったりで、美味しいあんこ食べてたりね、あったりしますんで、またいい夢を見ていきたいと思います。それでは、今回のお相手も、あんこ大好き、平井雅之でした。それでは皆さん、また次回。バイバイ。